대학원 다 짱!
오케이!
さあ、たっちゃん、今月最後の回となりました。
はい、おはようございます。まあ、今月は3週ちょっと社会のことだとか、人間の構成の問題だとかってこと、
政治のこととかね。
ちょっとしゃらくせえこと
言
って
たんだね。まあ、その仕組みの話ですよね。
そう。で、やっぱりね、そういう中で歴史に学ぶことって本当に多くてね、まあ、おかげさまで、今この、要は、あらゆることでもねえな、まあ、大まかなことの第一線から引かせてもらってるっていう環境ができてきてね、うん、読書好きが、さらに読書好きでさ、もう、なぜ本読むでよ、この頃。で、本読んでるっていうことは、そこにね、想像力とか若い人にどうやって今度はそれを伝えていこうとかね、もうおかげさまで、若い人たちが勉強会っていうかね、まあ、その後飲み会になっちゃうんだけど、そういう会が結構あってね、でもその時にその歴史書なんかもう一回読んで、結構やっぱり本古知新なんだよね、古き尋ねて新しいを知るってやつが生きてるんだよね。で今ね、すごい興味があるのが千利休なのさ。なぜ千利休って豊臣秀吉の時代に文人でありながら、まあ、秀吉の内政外政っていう言い方おかしい。要は秀吉が天下を治めるのに、外に対しては弟の秀長に任せたわけだよ。ところが、中において、つまり秀吉内閣、今で言うや、秀吉内閣は全て利休が仕切ったっていう歴史があって。
補佐官みたい。
補佐官みたいなね。その秀吉とその千利休の関係ってすごく面白くてね、秀吉はその千利休の茶道、お茶を一つのその決まりとして、習い事の決まりとして、作法としての決まりを作って、それを政治御政道に生かそうとした。こうあるべきだ、こうあるべきだ。ところが実際千利休は本来は茶道とはただ湯を沸かし茶を立て飲むに過ぎない。要は単純で自然でって作法なんていらないっていうのは基本なんだと。で、それが今その茶道の世界では本当副茶の使い方だとか、そのいろいろ作法として残っちゃってるんだけど、その形だけ入る必要ないっていうのは本来の利休なんだね。で、もう一回確認するけど、本来茶の湯に大事な習いなどない。習いがないのが茶の湯の極意である。茶に向かい合う個人の自由、その活発さが大事だっていうのが千利休。だからそれのその裏には何かっていうと、大切なのはね、自由な個性だよって。で、そういうとこにその芸術っていうもの、まあ茶道ってのは芸術と考えるなら、その権威とか権力となっちゃいけないよっていうのが、利休だ。で、そこはね、はたから見るとね、内政は利休がっていうことが、もう特にお城にいる内閣を構成している、今で言う内閣構成している人は、全て利休が仕切ってると。で、それに対してはいはいはいはいっていう人ばっかりじゃないよね。で、やっぱりその足引っ張るやつって当然いるわけだよ。で、結局なんで利休が切腹に至らされちゃったか、秀吉は利休に切腹を命じたのか。それは結局噂話っていうかね、その利休を追い落とそうとする人たちが耳打ちするんだよね。こんなことだこんなことだって今もあるよ。あることないことっていうけど、ないことないことの方が多いんだね。
多いですね。
多いだろ。で、そう。で、それでそのね、何が問題になっちゃったかって言うとね、京都の北区にさ、臨済宗で、大徳寺ってお寺があるんだよね。で、その大徳寺っていうのは、その、すごくいい、昔からの歴史あるお寺で、そこにね、山門っていう、山門っていうのはね、山の門って書くと山門じゃんね。ところが、大徳寺の千利休が言ってるのはね、三つの門なんだよ。要は、なんか三つの意図を持った意味で山門って言うんだけどね。それが一階建てだったのに、千利休は二階を作って、つまり増築したんだよね。つまり、大徳寺に対して寄付をしたって言うんだよね。 そうするとそれをやってくれた大徳寺の住職たちは、いやー今おときめき千の利休様がこんなものを立派なものを作ってくださってありがとうございますっつって、下駄を履いた利休の像をその三門の上に掲げちゃった。ところがそれはその大徳寺お参りに来る歴代の昔からの有名なお寺なんで、秀吉がその門をくぐって入るのに進化たる利休の図絵が下駄を履いて、要はその下を秀吉が通る、なんたる愚か者だということで、それは告げ口をしたやつがいるわけで、で結局それ秀吉は要は利休に見下されちゃう、見下ろされちゃうでいうことで、その因縁。それからもう一個はね、当時はね茶の湯で使う器、茶器、それがやっぱり、利休が使ってるものっていうのは当然それなりに価値がついてくるわけだから、みんながこぞってね、その利休の名前を借りて利休の推薦を受けたっていう茶の道具の、お茶の道具を売る人たちが、これをまあこぞって利休のもとに長谷さんにした。そうすると周りかめてるやつは、利休は自分の名前を使って茶器を高価に売りつけて、そしてその私腹を肥やしてると、こういう、要は今もありがちだよね。まあそういうことってね、まあどこでもあんだけどさ、業者がちょこっとまあ仕事で来ると、ほんでそれがあの野郎あれと結託してるに違いないって、違いないって勝手に思って、違いなくねえよって、そんなことやってねえよっていうのにやってると思うやつが出てくるわけ。
腹黒い人は人のことも腹黒く見てしまうので、自分と同じと思うので、
そうかもしれないな。だからそれも予定調和説なんで、本来なら俺があの地位にいるはずなのにって思って足を引っ張るってとこ行くんだろうけどな。でまあ要はね、で結果として要は秀吉は利休を切腹させるんだけどね、昔の封建的な権力と権力のないものの差だなんだろうけど、切腹させられちゃうっちゅうのはな、ほら大変だよな。茶湯のね、小児壇っていうのがあってね、茶湯のお茶とお湯ね、茶湯、それは小児壇、古いことの論議の壇があってね、そこで千利休がこんなこと言ってたって。岩や木のように感情のないものにしておけば平穏に暮らしたら、私がね、利休自体が岩や木のように感情のないものに自分をしておけば平穏に暮らしたでしょう。しかし私はそれはできないと。つまり自分の主張、つまり茶の湯とはしきたりがどうたらこうたらっていうもんじゃないということがあってね。で結果としては秀吉の言いなりにはならないよっていうことなんだろうけどね。実際には秀吉もね、その周りからいろんなことを告げ口されて、でやっぱり利休に切腹を命じたんだけど、まあここで、まあこれは 俺が勝手に思うんだけど、秀吉も利休が一言ご心配かけて申し訳なかったって、そういう言葉がね秀吉に対してあれば、そうか分かってくれたか、噂の立たないようにせよっていうようなことで終わったのかもしんないんじゃないのって思う。
立場的にね。
立場的に。だからそういうことってね、やっぱり家臣、それから、主君、そこでの間のお互いの意思の疎通、つまりでも立場があるからそこまで口に出して言えない、片っぽも分かっていただけないのなら仕方がないって、まあそれはね、弟秀長が外交的には全てを仕切ってたって言うんだけども、その秀長がね、実は創生してんで早く死んでんで、でそこもやっぱり利休にとっちゃその一つのマイナス点なのかなって、要は利休を擁護していたのは秀長である、秀長が要は公儀のこと、つまり公のことは秀長私が仕切ると、ただし内々のことは利休頼むぞっていうことなんだよね。でそれがあの大友宗麟っていう北九州のね、うん、その人の書いたものに残っていたっていうんだけどね、やっぱり人ってね最後は 何か全部分かってもらえるってことはないし、こっちも全部相手を分かってやるってことはできないのかもしれんな。だからやっぱり人の生き方ってね、極力相手のいいところを見つけようと思って一生懸命やるんだけど、何か時の運でね、何かが邪魔して、流れに差をさしてさ、どんどんどんどん下って、おい
流れに差をさせてさ、止めるって意味で使っちゃう人いるんだってな。
逆ですよね。
うん、まあ流れに乗っかってどんどんどんどん早く行っちゃうって言うんだろうけど、びっくりしちゃうよな。本当に意味って適当なことになっちゃう。
じゃあ、心沈めて、自由な方法でたっちゃんにお茶を一服立てて差し上げます。